その2、防災福祉。今坊白石のポンプ場、地元協議を進め運用を準備。問い、令和5年6月供用開始予定の今坊ポンプ場と白石ポンプ場の完成後の施設管理と運用マニュアルは、また市で遠隔操作は可能か。答え、現在運転操作について地元協議を進めている。完成までにポンプ運転や樋門の操作手順、笹ヶ瀬川の水位上昇で堤防が危険な状態になった際の対応などを整理し、運用マニュアルを作成する。供用前には地元関係者等へ説明会を行う。下水道河川局管理の雨水ポンプ場は、すべて遠方監視及び遠隔操作が可能であり、今坊ポンプ場と白石ポンプ場もその計画である。防災士育成で地域の防災力向上。問い、地域防災の担い手である防災士の知識と経験を生かし、地域で活躍する防災士を育成することが必要だ。研修会の実施状況は。答え、市が要請した防災士のうち、公民館職員には、地域の防災活動の支援や啓発活動を担うため、岡山市が取り組んでいる施策の周知と指導技法取得のための研修を行っている。また、連合町内会の推薦で要請した防災士には、地域の防災リーダー役を担うため、自主防災組織の結成促進や個別避難計画の作成についての説明、避難所運営など災害時に地域の方にお願いしたい事項などの研修を行っていきたい。食料や非常用発電設備等、避難所の環境整備を進める。問い、令和4年6月に国の防災基本計画が修正され、避難所における食物アレルギーへの配慮、再生可能エネルギーを活用した非常用発電設備等の整備に努めるものとされた。今後、アレルギー対応食の備蓄と発電設備等の整備をどう進めるのか。答え、市の備蓄食料のうち、アレルギー対応食の割合は 63.25% だが、更新時期に増やしていく。また、再生可能エネルギーの活用を含めた災害時の電源確保は、脱炭素社会に向けた取り組みの中で対応を検討していく。人材育成や新規掘り起こしで、障害児・障害者の計画を支援。問い、岡山市のセルフプラン率は全国平均よりかなり高く、障害者が利用したいサービスのトップは、計画相談支援サービスだ。用語解説、セルフプラン。障害のある方が計画相談支援を利用せず、プランの作成とサービスの利用調整等を行うこと。用語解説終わり。計画相談支援の現状と相談員の増員に向けた具体策は。答え、計画相談支援の令和4年3月末時点での利用実績は増加するなど改善が見られる。現在、岡山市障害者基幹相談支援センターの設置により、困難ケースの相談が可能となり、相談支援専門員の負担軽減につながっている。また、相談支援事業所への訪問や研修により、人材の育成や新規事業所の掘り起こしなど、事業所増加につながる取り組みを行っている。社会的に孤立しない取り組みを。問い。超高齢化を迎え、老いの問題は個人の生き方ではなく社会全体の問題に変わりつつあると指摘する研究者もいる。大切な人との死別という困難に直面しても、社会的に孤立させない環境整備が必要ではないか。答え、社会的孤立を防ぐために、地域住民、事業者など様々な団体と一緒になり、日頃からの相談支援や見守り体制の充実を図ることが必要だ。今後どのような対応ができるか真剣に考えていきたい。在宅医療を支えるためワーキンググループを立ち上げ。問い、医師の高齢化人手不足により訪問診療が手薄になる地域への対策として、総合特区の強みを生かし総合病院と連携する仕組みができないか。答え、各地域で訪問診療を行っている医師をバックアップするために、モデル事業として地域ごとに医師・介護関係者・病院等がワーキンググループを立ち上げた。どのような仕組みを作れば在宅医療を支えられるか、ワーキングを進め施策に反映させていきたい。その3、まちづくり。 記憶に残す閉館記念事業。問い、岡山市民会館と市民文化ホールのある福祉文化会館は令和5年度末に閉館する。長年市民に親しまれた市民会館の記憶をしっかり残してほしいが、どのような閉館記念事業を実施していくのか。答え、両会館の閉館にあたり、市民から募集した写真やエピソードによる思い出展や記念誌の発行、記念式典の実施や公募による文化芸術団体の舞台発表イベントなどのほか、建物の記憶を形として残せるような記念事業の検討も進めている。文化芸術分野の中核施設として果たしてきた役割や建物の記憶がしっかり残るような記念事業を実施したい。県と市の共通認識求める県建設事業負担金のあり方。問い、県建設事業負担金の算定は、当該市町村の意見を聞いた上で、県の議会の議決を経て定めなければならないと地方財政法で定められており、県議会の個別の議決を経ずに市の負担金が県の予算に計上されていることには違和感がある。法律にのっとった手続きで進めるという共通認識を市と県が持つ必要があると思うが、県に対してどのような視点で対応を求めるのか。答え、現在県へ個別の対談を申し込んでいる。岡山市の意見だけで良いのか、また法律の解釈が正しいのかを議論する必要がある。岡山市以外のことも把握して調和点を見出し、岡山市民にとって良い解決策を求めていくことが役目だと考えている。視覚障害者に安全安心な商店街を構築へ。問い、市内初となる表町商店街への点字ブロック設置に向けた社会実験の課題認識と内容は。答え、点字ブロックは視覚障害者にとって欠かすことのできないツールだが、商店街には一部にしかなく、イベント時には道路上にワゴン等が並び歩きにくい環境だ。商店街の中央に視覚障害者が安心して通行できる空間を確保した上で、車両等の通行が可能か、またイベント時にも誘導員を配置して安全に誘導できるかを検証する社会実験を11月13日まで行う。商店街のにぎわいを損なうことなく、視覚障害者も安全安心に歩いてもらえる空間を構築していきたい。コロナ禍の長期化を受け、市民活動支援金を継続へ。用語解説、市民活動支援金。新型コロナの感染拡大の影響による福祉、教育、子育てなどの地域課題に取り組み、困難を抱える市民を支援する活動に、最大10万円を交付する。用語解説終わり。問い、コロナ禍で地域や町内会のイベントが中止になっている。地域コミュニティの維持のため、市民活動支援金を令和5年度も継続し、要件の緩和及び支援金額の拡充が必要と考えるがどうか。また、支援金の交付件数、取り組み内容、成果は。答え、2年度に事業を創設し、親子の交流や高齢者の居場所づくりなどに取り組んだ団体に、2年度は40件、3年度は41件、4年度は9月12日現在で24件交付し、3年度までに延べ8000人超へ支援を届けた。新型コロナの収束が見通せない状況のため、支援を継続する必要があると考えており、要件や支援金額は実績やニーズを踏まえ検討する。産廃処分場への市の関与、稼働から廃止までどのように。問い、三つ小倉に民間が計画中の管理型産業廃棄物最終処分場が令和4年10月に稼働するかもしれないと聞く。市は稼働から廃止後までこの処分場とどう関わっていくのか。答え、事業者が施設の使用前検査を受け、産業廃棄物処分業の許可を得て埋め立てが始まり、許可量に達したら終了となる。事業者は埋め立て終了後も維持管理を継続し、廃止基準を満たした時点で廃止となる。埋め立て開始から廃止までの約30年間、市は定期的に施設の維持管理基準が守られているか確認し、周辺の環境調査も行う。廃止後は廃棄物の埋め立て場所の跡地として区域指定し、土地の形質変更の際は法に基づき指導する。6. 委員会行政視察レポート11ページ。 委員会では先進的な取り組みを実施している他の自治体などを視察し、その事例を岡山市の姿勢に反映できるよう調査研究を行っています。大都市行財政制度調査特別委員会。岡山市では8市5町による岡山連携中枢都市圏を形成していることから、8市の未来予測に向けた分析整理を他の7市と連携して行っている横浜市の広域連携について調査しました。また名古屋市は名古屋市の自立と名古屋大都市圏の一体的な発展という基本理念のもと特別自治市を目指しており、その調査を行いました。地域まちなか未来づくり調査特別委員会。小学校の統廃合による跡地の有効活用を目指し、整備過程における市民ニーズの把握等のためのワークショップ、アンケート、サウンディング調査を実施している大阪府吹田市の北千里小学校跡地複合施設整備について調査しました。また日本初の民間事業者による大型パークマネジメントを導入している大阪城公園の事業実施状況について調査しました。SDGs 脱炭素社会調査特別委員会。子どもの貧困対策として、学校、区役所、地域が連携した総合的な支援体制を構築している大阪市では、子どもの貧困対策推進計画や子どもサポートネットなどについて調査しました。また、エネルギー政策推進のための戦略を作成している京都市では、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーや脱炭素ライフスタイル等について調査しました。移住・定住・子育て調査特別委員会。加速する少子化を背景に子育て環境の整備・充実が求められる中、先進事例として子育て世帯への経済的負担の軽減や子育て家庭の総合的な拠点づくりに取り組んでいる大分市を調査しました。また、20歳代の市外への転出超過が課題となっている北九州市では、若者をターゲットにした地方創生のための都市ブランドの策定や、地元就職促進に向けた市内大学等との連携事業について調査しました。議会運営委員会。岡山市議会では、一般会計予算及び決算を、事務事業の担当部局ごとに分割して各常任委員会に付託し審査を行っていますが、現在各常任委員会の枠を超えて総合的横断的に予算及び決算を審査する方法を検討しています。このため神戸市横浜市において当初予算を審査する予算審査特別委員会、決算を審査する決算審査特別委員会、そして詳細に審査を行う分科会について調査しました。7. 議会トピックス12ページ。災害に強いまちづくりをオンラインで学ぶ。令和4年8月18日に岡山県市議会議長会の主催で研修会が開催され、防災システム研究所所長で防災危機管理アドバイザーの山村武彦氏による誰一人取り残さないご近所で作る災害に強いまちと題した講演がオンラインで行われました。音訳者中、ご近所の語は互い、近は近い、助は助ける、中終わり。岡山市を含む県下15市の議員と議会事務局職員が参加し、山村氏から逃げ遅れゼロを目指すには、誰がどうやって要支援者を助けるかという仕組みを作ることが重要だが、公的な組織では限界があるため、素早く助けるには隣近所で助け合うご近所の力が大切だと示されました。新型コロナウイルス感染症対策。代表質問・個人質問の時間を短縮して議会を運営。BA.5 の流行で第7波の感染状況は第6波を大きく超えており、保健所業務への職員の応援体制を最高レベルに移行させるなど、市当局は全庁を挙げた対応を行っていました。そのため、議会運営について議会運営委員会で議論を行い、代表質問・個人質問の質問時間の短縮を次の通り決定しました。代表質問は、所属議員5人以上の会派は45分、所属議員3人以上5人未満の会派は30分。個人質問は、一括質問方式を選択した場合は15分。 1問1答方式を選択した場合は10分。11月定例市議会の開催予定。11月30日、開会、議案提案説明。12月6日から12日、個人質問。12月13日、常任委員会。12月15日、議会運営委員会。12月16日、閉会、議決。岡山市議会タイムズ、テレビ瀬戸内。市議会テレビ岡山市議会タイムズでは、市議会の役割や活動を明るく元気にお伝えします。岡山市議会の仕組みや定例会の振り返り、各委員会の様子や市民の疑問にお答えするコーナーを設けています。ぜひご覧ください。第3回予定。本放送1月22日日曜午後1時30分から1時58分。再放送1月23日月曜午後3時25分から3時53分。8、金剛の表紙、12ページ。岡山城と星空。空気が澄んだ深夜に岡山城と星空をきれいに撮影できる貴重なタイミングだと判断し、好奇心から撮影に挑戦しました。後楽園沿いの土手道で撮影スポットを見つけることは想像以上に大変でしたが、目の前に佇む岡山城と遥か彼方から届く星々の光の時間経過を想像しながら撮影した一枚が、美しい作品に仕上がったことを非常に嬉しく思います。撮影、南区原野哲也さん。9、編集後期、12ページ。9月定例市議会では、環境問題、防災対策、子育てや福祉の充実などについて議論が繰り広げられました。特に部活動の地域移行や教育研究研修センターの整備、夜間中学校など、教育に関する様々な課題が注目されました。こうした議論が市政に生かされるよう、市議会としてしっかりと取り組んでまいります。岡山市議会ホームページ。http://www.city.okayama.jp/gikai/ メールアドレス、市議会総務課@city.okayama.lg.jp shigikai@city.okayama.lg.jp 岡山市議会事務局、電話、総務課086-803-1528、議事課086-803-1531、調査課086-803-1535、ファクス086-233-1186。以上で議会スタイル岡山市議会だより、令和4年11月1日秋号、9月定例会を終わります。音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会、合田雅子でした。